マギーのボイスメモ。ご機嫌いかがですか？マギーです。
黄色いランドセルカバーと菜の花が目にまぶしい今日この頃、トラニーです。
何一人でコンコン作ってんの？はい、聞いてないよそんなの。
いや言ってないんだよ別に。何でしょうか、
何それ。私も一句読んでいい？
いいです、いいですよ別に。
夢うつつ君の頬紅桜舞う、唇重ね、さらに紅舞う。
すごい。そんなん何用意してたの？
まあ、即興で。
即興なの？すごい。
即興で。
乗してくんね、乗してくんね。
ねえ。葉桜になってますけど、世の中は。
世の中はね。もう、ね、もう、岡山もすっかり
葉桜。そう、ね、うんうん。
ですか。
ですね。
で、ちなみに今回はは
い
はい、何回目で
な感じで、
何回目で、
何回目、あ、そうだ、だい
もう飛んでんの、もう飛んでんの。あのね、ちょっとご挨拶のね、トークをちょっと変えてみようっていう話をして、じゃあこんな感じで行くかっていう軽く打ち合わせして、
第221回、
はい、つい2分ぐらい前にね、打ち合わせしたことも飛んでるっていうね。
いいじゃん
ですね。
びっくりした、もう初っ端から負けると思ってちょっと力んじゃった。うんって力んじゃった。
うんって力んじゃった。
出ちゃいそうになっちゃったもん。
出ちゃ、何が出ちゃう。
大事なところ忘れるところだった、ね、221回です。
そうですね、はい、
よろしいでしょうか。
いいですよ。
何出すのか分かんなかった
よ。よろしいですよ。番組のタイトルいいですか。
言ったよね。あれ言ってないっけ。
うん、今日はちょっと聞いてないね、まだ。
あ、本当
まだ聞いてない、まだ聞いてないですね。
そうか、マギーのボイスメモです。
はい、ね、
グダグダじゃん。
わね、
なんかおかしいんだよね、順番がおかしかったよね。
まあいいんじゃないの、別に、うん、ね、
ね、
まあ、春ですね。
はい、
うん、ね、春ですね。
ね、
いやいや、
さ、
はいはい、
言っていい？
なんだんしょ。
4月9日は何の日か知ってる？
4月9日？
うん。
四九、四九の日。
え？四九の日？
4月9日。四九。
そのまんま読んで。
四九、女の人のあそこ、四九の日。
そうそうそうそう。
え、マジで？
そう。
あ、そうなんだ。ベタだけど。
四九の日。なんですね。まあ、それにちなんでちょっとお話がありまして。
あ、はいはいはい。うん。なんでしょう。
女性特有の癌の中で、乳がんに次いで、第2位の患者数を占めているのが子宮頸癌なのね。
ああ、はいはい、子宮頸癌ね。
ね。で、日本で毎年、約1万人もの女性が新たに子宮頸がんにかかってて、うん、
はい、
そのうち約3500人が亡くなっているのね。
え？
結構な割合でしょ？
毎年3500人が死んでんの？
いや、その、うん、毎年？毎年？うん。ちょっとあやふやになってきた。
あやふやなの、あやふやなの、それ結構
ちょっと流してくれる、そこ
大きいとか、あ、ちょっとひょっとしたら
違う、ちょっと流して、個人的なの、
ちょっと
ググって、
あ、ググって、個人的にそう、詳しいところはちゃんと自分でググれと。そうそう。
で、なんかあのイメージ的にどう思ってるのかわかんないけど、男性は、
うん、
婦人科系の病気って なんかこう、うん、もうちょっとこう40代から、
うん、
とか50代の人がかかるっていうイメージがない？
まあそうだね、あの更年期障害とか。
それはまだちょっと違うけど。
あ、違うの？あ、これ、それ違うの？あ、違うの？
それもまたちょっと違うんだけど。
まあ、まあでもね、歳をとってやっぱりね、体がやっぱりどんどん老化していって傷んできて、そういう風になるみたいなね。
でしょ、
イメージがあったりするよね。
そう、この子宮頸がんっていうのは、
ほう。
20代、30代のがんで1位なのね。
あ、そうなんや。え、胃がんとかそういう、あの大腸がんとか そういうのじゃなくて、うん、
じゃなくて
子宮頸がんが1位、
1位になってて男性が違うならないよ。
いやいや当たり前やな、あれやな当たり前やな、ね、僕子宮頸がんになっちゃったっておかしいでしょ、それ、うん、
でこれが怖いところが、
うん、
初期症状っていうのがほとんどない。まあ大体がんってないかもしれないけど本当なくて、で気づいた時にはもうかなり進行してて、あの取れればいいけど子宮全摘とかってなって、最初の方だったらレーザーであの病変を焼き切るぐらいでいいんだけど、
うん、
もう進んでると子宮を全部取らなきゃいけないとか、うん、なってきて、もちろん取るってことは将来妊娠できないってことになるでしょ
う。まあそうだね、子宮で、だからやっぱり子宮ってあれでしょ、赤ちゃんがこう育つところだもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、だからやっぱり20代の人とかがなると将来ね、まだ結婚して出産するっていう可能性もあるのに取らなきゃいけないってなると、やっぱり結構大変な、まあ他の病気もそうだけど、うん、将来にね関わってくる話なんで、で
関わるも何ももう重大案件だよね、案件っていうかものすごい大事なことだよね。
子宮頸がんの特徴的なことっていうのが、
うん、
あの他のがんと比べてこれ性交渉によってのウイルスが原因で発症するっていうのが最近分かってきたことなのね。
あ、それって最近分かってきたのことなんだ。
そうそうそうそう、そうなんだよ。
そうなんだ、
うん、でだからどういうの、そのいっぱい遊んでる人がなるとかっていうそういう悪いイメージもあるけど、うん、そうじゃなくて、一、
うん、
回でもすれば感染する恐れはあるのね。
あー、その、うん、あ、子宮頸がん、ウイルスかなんかなの？
ウイルス、だから。
あー、そのウイルスっていうのはどこから来るとかっていうのはあんの？
男性のペニスから、ペニスを媒体にしてやってくるのね、女性の体に。
その男性のペニスにウイルスっていうのはどこでつくとかは？
またそういう突っ込みをする。
どこからやってくるの？なんか山の中からやってくるとかさ、海の中からやってくるとか。
多分ペリカンが運んでくるんだよ。
ペリカンですか？あの、コンの鳥じゃなくてペリカン。
そう、コンの鳥はちょっと違うからペリカンが運んで
くる。偉い。ペリカン悪者。ペリカン悪者だな。
ごめんなさい。個人的にペリカン好きなんだけど、ちょっと今。
なんでそれ？
コンの鳥チックなの出てくる、来なかったからペリカンにお願いして。
ざっくり、じゃあ雰囲気的に。
そうそう。本当に元々の根源はちょっとわからないけど。
まあ、まあ、どこから
やってきて、そうで、うつるでしょ？
で、うつってもそれがその症状っていうか、その、症状として出にくかったり、その自覚症状がないっていうことで言うと、うん、
っていうか、そのついても、
うん、
あのどういうのかな、その人の免疫力によって消えてしまうこともあるし、う
ん、ああ、はいはい、
あのだからどういうのかな、あの HIV もそうだけど、ついてても発症するまで時間がかかったりとか、う
ん、
その前に消えてしまったりとかっていうのもあるから、
うん、
そのついた人が全部なるわけでもないんだけど、
うん、
やっぱ免疫力が低下してたりとか、
うん、
やっぱいろんな条件が重なった時に発症してくるのね。
うん、まあ沈黙の臓器、肝臓もね、症状が、うん、肝臓の病気も症状出にくいって言うけど、
そうね、
子宮頸がもう沈黙の、まあ、症状というか見つかった時にはもうかなり進行してるみたいな。
そうそうそうそう。
ああ、まあ、俺前にね、まあ、気候転向の方で、まあ、話したんですけど、
うん、その
ね、
うん、
娘がその子宮頸がんのワクチンを打ったらかんたって話の時に話したんですけど、
うんうん、
俺の親戚のね、娘さんがね、
うん、
なんと2人とも子宮頸がんにかかって、
うん、
まあそれはすごく初期で発見されたから、
うんうんうん、
あの治せれて今はもう全然ね大丈夫だったけども、
う
ん、
それってどうして分かったの？
ああ分かんない、そこまで聞いてないね。
あ、うん、そっか。まあでもその初期で見つけるのはやっぱり検診が必要だから。
多分検診したんじゃねえか、そしたら。
うん。
なん
か女性に言いたいのは、
うんうん、
もう検診を若い時から受けるってことね。
ああ、でもさ、なんか、その、あれじゃん、その、子宮頸がんの検診がさ、なんかいいとか悪いとかって話あったじゃん、ちょっと前に。
え？
違ったっけ？子宮頸がんのワクチン。
ワクチンがでしょ、うん、検診はじゃないでしょ。
あ、そっか。あれはワクチン、うん、子宮頸がんのワクチンを打つと。
そうそう。ワクチンは今止められてるっていうか、
もうダメ。
うん。なくなってるよね。うん、みんなじゃなくなってるよね。
うん、そうそうそう。うん、ね、ちょっと、子宮頸がんのワクチンが国で、うん、無料で皆さん、うん、受けてくださいみたいな話が出て、その後急にね、うん、やっぱりそのワクチンが危ないっていうことで。
副作用がね、多いから。
副作用がね、多いからね。うん。
ってなったもんね。
うん。そうか。あ、そっかそっか。それはあれか、ワクチンだからそうじゃなくて。
う
ん、
そうそうそう。検診は、うん、そう、もう女性ができることだから。
はいはいはい、はい。
してほしい。とで男性には、
うん
ね、大切な人を守るためにも必ず性交渉するときにはゴムをつけてください、うん、と声を大にして言いたいと、
はい、
私はことあるごとに言ってるんですけど、はい、いろんな人とやる人もいるけど、やるって言っちゃった
やるって
やっちゃう人もいるけど、うん、まずそれは間違ってるし、それは良くないことだし、
うん、
で、もうそれにもかかわらずゴムをつけないっていうのは本当最低なことだと思うし。
あ、なんかあれだね、今日はどうしたの？なんかいきなりオープニングからなんかあったの？
別に何もないです。
なんか変なやつに引っかかりかけたとか、ね、変なもん食べたとか。
いや、何もないですよ。
あ、何もないですか。ただ。
ちょっとさっきマッコリ引っ掛けたけどね。
あ、マッコリ引っ掛け、入って、マッコリ引っ掛けて。
ちょっとね。
ちょっと、あ、酔っ払ってんの、ね、今。
いや、もう抜けてます
よ。ちょっと修羅気味
何
修羅気味インラン気味
修羅じゃないよ。
あ、違う。あ、まあ、ね。完
璧に抜けてますけどね。
あ、抜けてる。もう抜けてる。抜けてるって。うん、それは ね、自覚症状は抜けてるっていう、よく酔っ払い言うけどね。俺も大丈夫。俺でも大丈夫。もう大丈夫だよって言いながらね、うん、言うけど。
ね。
ね。まあ、4月9日が子宮の日で、今日ね。
そうそう、ちょっと、ね。
配信がね、13日なんでね。
近かったので、ちょっと一言。多分これって結構男性の方が聞いてると思うんで。
まあね、そうだ ね、うん。
言いたいと。
言いたいと。
はい。
ゴムをつけやがれと。
そう。
そう。
自分の快楽のためだけに外すなと。
いや、自分の快楽ため、自分の快楽だけのためでもない時もあるんだけどね。
何？相手の快楽？
すいません、笑う。もう、ね、生でっていうふうに。
もうそれはね、はい、相手がバカだよね。はっきり言ってその女子がバカだと思う。
そうですか。
うん。
バカなの。
もうこれでかなりも敵を作ったかもしれないけどね、本当にそうだと思う。
俺はこうね、相手の希望通りにこういろいろしたいタイプなんでね、こう求められたら、じゃあいいですかみたいな感じで、です
けど。ああ、でもそういう男もさ、なんか、嫌だよね。だけど、そう言ってもやっぱり、お前のことが大切だから、俺はちゃんとつけるよっていう方が、よっぽど男らしいと思います。あのね、中途半端な優しさはね、優しさじゃないって言うでしょ、いつも。わかってる？
今度俺に説教になってくるの？これから。展開的に。はい、わかりました。中途半端な優しさをね。 はい。
そうだよ。
勉強します。
本当に、いい加減にしてください。
いい加減にしてくださいって、俺、なんかしました、俺。別に。
してないけど。
マギーさんに打つのも何もしてないですけど、
ね。あ、ごめん、ちょっとなんか、マッコリが。
まあ、マッコリ、まだマッコリ。
マッコリが。まあ、マッコリのせいにしと
く。さっき抜けた、いいんだよ。先のせいにしちゃう。ね。でですね。
はい。
先日、旅に行ったんですよね、僕。
うん。
で、まあその旅の合間にというか、
うん、
まあちょうど夕方ね、マギーが仕事がね、終わる時間を狙いましてね。
うん。
その旅先から、まあマギーに電話をしましてね。
うん。
おいおいおい、マギーさんよと。
うん。
俺は旅に来てるから、ちょっと、マギトラトーク撮ろうぜみたいなことでね。収録しました。
ね。
二人で。ね。
うん。
まあ、そのお話をですね。
はい。
まあ、聞いてもらいたいと。
はい。
思うんですけど、はい。よろしいでしょうかね、あれ。聞いていただいて。
はい、どうぞ。そんな私に聞かなくても。
そうだね。
プロデューサー。
うん、まあ、まあ、流すんですけど、配信するんですけどね。
はい。
うん、で、そのトークの後に引き続き、
はい、
今週も今日そっと、
はい、
流したいと思いますんで、
はい、お願いします。
続けてどうぞ。ういっす
ウィスじゃないよ。どこにいるの？
間
に置いて。どこ行っちゃったのね。
今ですね、栃木県の那須の方に、家族旅行に来ております。
ああ、またそこ、はい、全然私の分かんないとこじゃん。京都より上。
え？
京都より上でしょ？
京都よりそうだね。ちょっとだいぶ上だね。だいぶ
北に行くね。どこ何が見えるの？
今ですか？今はですね、木と街灯とほんで一応白いなんかこうもやが見えますね。
あ、もやってるの、はい、もやる、ね、そっち。
音聞こえますか？このポタポタポタポタっていう
降ってる何かが
あ、もうあいにくのね、もう
雪。
まあ一応予報ではもう昨日から栃木県那須町は雨洪水確率 100% っていう、
ね、100% ってなかなかないよね。
そう、もう 100% 片思いっすよ、もう那須に。
いいよ、書かないけどそんな歌があるの ね。
あ、一応そ、あ、知らないんだ。100% 歌ってる。 100% 片思いベビーベビーな。あ、知らないんだ。芋筋トリオの歌知らない。
あ、知らない。
あ、知らない。そうですか。まあまあ、じゃあまた後で YouTube で調べてくださいそう、栃木県那須ね、那須高原の、まあ、中腹に今日泊まってる宿があって、
うんうん、
景色が、なんていうかな、景色すごいいいとこなんで、空気が澄んでたら、那須の方、那須市街というか、からこう、うんうんうん、まあ、太平洋に向けて、太平洋は見えないんだけど、そのすごい、ばーって、もう栃木県とか福島県が、ばーって一望できるところに今、いるんですけど。
栃木県那須市？
栃木県那須町、那須市に変わってるのかな今
市ってある？
那須かな市ですか？じゃあ市ですね。そうです。
いやいや、知らないの。
ああ、わかんない。
そういう市があるのかなと思って
那須市かな、那須町かなどっちか、そんなよく分かってないですけど、まあ首都圏からね、行けるその避暑地っていうのは、何か所かあるんですけど、有名なところは日光であったり箱根であったりあるんですけど、まあ、北の方だと那須っていうのがね、避暑地には有名なところです。
うん、どのくらい東京から？
車で2時間かな。
あ、結構。それ高速で、うん、下道で。
そうそうそう、高速で2時間から3時間かな。
結構だよね。
いや、結構じゃないよ。
え、そうなの？
近い。一応首都圏では車で 2,3 時間で行けるって言ったら近いところなんで、
近いの？
岡山県民一択ね、車で1時間行ったら遥か彼方まで行ける あのところじゃないんで。
岡山から2時間って言ったらもう大阪着くもん。
そうだよね。その辺の距離感がね、やっぱりね、うん、あの、うん、そこはね、ちょっとね、文化の違いっていうかね。
文化の違いじゃない。
文化の違いっていうか、その要はその人口密集っていうか、その不便さとか、
人口密集って言った。
価値観の違いで、視界で。
何、僕密集？
2、3時間って言うと、あのこっちだと近いんです、関東だと。そうなんです、そのラスにね、
はい、いろいろスルーされたけど、まあいいや。
あ、ほんとちょっと、な、何ぼ、ボケた、ボケた。
いいです。
またボケ殺ししてしまいましたか。
いいです。
あ、そうですか。
あ、何してんの。
いや、何してるって、家族でラスに来て、うん、あれですよ、温泉入ってますよ、温泉。
なんかさ、そういうところ行って何するか、うん、マギわかんないんだよね。行ったことないからさ。
え、行ったことないっていうのは、
そういう、どういうの、避暑地とか保養地とかって行ったことがないから。
あ、
う
ん、あ、住んでるとこが避暑地だからね。
え、うるさいな。何するんだろうと思って、みんなそういうところに出向いて、不思議なの。
あ、そうですか。あのですね、うん、あのみんなこう緑を見たりね、
緑、わざわざ緑を見に行くのか、 そっちの人は。
そうです、はい、森を見たり、ね、森林浴したり。
まあ、マギの家はさ、家から出ると周りが山だからさ、
もうリゾート地でしょ。
そう、行かなくてもさ、いいのよ。
多分、だからこの那須町の別荘地にある家一軒みたいな感じで、多分マギの家、俺見たことないけど。
そんな
感じですよ。まあ、そういうね、その要は都会の雑踏の中で、皆さんね、コンクリートジャングルの中で働いてる人たちが車を飛ばして、こういうとこで緑を見たり森を見たり桜を見たりね。
え、キジとかキツネとか出るの？
多分動物は出ると思うよ、この辺。
鹿とか。
ん？が？
鹿。
鹿。鹿はどうだろうな。ちょっとその辺はよくはわからないね。
ああ、そうなんだ。まだ遭遇してないのね。うん、
まだ遭遇はしてないですね。
うん、ああ、そうなんだ。
うん、ちなみに別の避暑地で日光は猿が出ますけどね。
ああ、猿軍団？
猿軍団。な、猿軍団、まあ猿軍団っていうか、まあ野生の猿が。
野生の猿が。
いますけど。うん、
ああ。
ナスはどうなんだろう。まあ、まあでも、いるんじゃないかな。ただ。
聞いてよ。マギンちゃんさ、はいはい、朝からキジが鳴くよ。はい、
ああ。そのナスを超えてるね、やっぱりね、その自然に囲まれてるっていうところで。
なんか飼ってるよね。
飼ってるね、それね、野生でしょ、野生でしょ。
そうそうそうそう、ケンちゃんっていうの。
名前ついてるんだ。
そう。
キジのケンちゃん。
そう。
あ、キジのケンちゃんいるんだ。じゃあ、
一家でいるから。
タヌキのようちゃん。
タヌキポンタ。え、タヌキはポンタだよ。
それローソンのカードでしょ。
あ、本当だね、あっちが取ったんだよね、うちが先だもん。
あ、そちらのタヌキさんもポンタっていうお名前で。
そうそうそう。
あ、そうなんです
か。うちの方が先だからね。
あ、そっちの方が先ですか。
そうそう。
いや、なかなかね、だからね、マギクラスまで行くと、このね、このナスに虎に来てて、あ、なんか避暑地でいいな的なことがね、なかなかね、感じてないでしょ。
思いつかないね、
マギさんはね。
思いつかない。
そうでしょ、う
ん、でも温泉はいいね。
温泉、そうですね、うん、温泉、源泉から出てきた、源泉そのまま引き込んだ、
垂れ流し
じゃねえよ。
何て言うんだっけ、
老後のお前麻痺しろ。
何温泉なんて言うんだっけ、長垂れ流しみたいな表現で、もっといい表現があるじゃん。
ちょっと言ってみてください。あとで
聞こうか。なんか出てこなくなった。
出てこない。
かけ流しだ、かけ流し。
あ、そうそうそう。2回目でもうボケずに、2回目で本当のこと言ったね。そうそう、かけ流しですけど。
いつも本気だもん、私。ボケてない。
あ、
そうそうそ
う。あ、ボケてない。天然ですね、天然。
そうそう。
さすが天然。
かけ流しなんだ、
いいね。かけ流しっていうか、うん、そうだね。源泉そのまま引き込んだやつなんで、熱い。
あ、高いんだ、温度が。めっち
ゃ暑かったね。まあ、息子はね、ちょうどいいよって言ってたんで。
息子はちょうどいい。まあ、俺ちょっとね、暑い。ああ、そっちの息子か。うん、びっくりした、喋るのか。
いや、もう俺の違う息子も暑がって、もう。息子の下のたまたま君も本当に暑くて、もう俺足開けられなかったもん。
あ、そんなに暑いんだ。
うん、結構多分44度、43度とか44度あるんじゃないかな。
わあ、なんか抜けそうだね。 皮が。いやいや違う違う、やけどだよ、やけど
で。いや分かるよ分かる。そっちね、そっちね。
そっちそっち。
俺金玉の皮がやけどでむけるって思うしよ。金玉いっちゃってるけど。そうだからね、だから本当に金玉ね、あの温めるとね、あの精子が死んじゃうんでね、クッてこうまた
閉じ
てね。
もういいでしょ死んでも。
いやもうそんなことない、まだ俺だって可能性あるんだからさ。
あ、そうなの。
そ
り
ゃそうですよ。
まだまだ
まだまだまだ希望は捨ててません。希望ってよくわかんない。まあまあそうやってね、あの一応温泉も入らせたんで、あのね、今あのマギさん仕事お疲れ様でした。今仕事。
そうだよ、お疲れ様。今から帰るんだよ。
ですね。
何一人でさゆるゆるしてんの。なんか私が仕事してたらさ、ピロリンってメールが来てさ、今温泉入ってきた、もういいよその報告。いやいや、こっちはさ、ね、上司に怒られてさ、ピリピリしてるところにさ。
そうだね、お疲れ様でした。もう大変な上司に囲まれてね。
そうよ、う
ん、さっき泣いてたもんね。
いいな、泣いてたもん。
泣いてたもん。だからお前マギボーイでも収録したら元気出るから頑張れ。そんなことないか。ね、
元気出ますよ。
まあ、元気ちょっと出ましたか。
はい。
じゃあ、あのこの電波を通じてこの温泉のねエキスをチューッと、ね、チューッとお金を送りますから。栃木県那須から、栃木県那須から岡山のエキスをチューッと電波に乗せて送っときますから。チューッと。
チューッと。ね、
シュッとシュッとかよくわかんないけど、うん、まあそんな感じで、あのね、そのマギが仕事終わるのを待ってて、あのね、あの、うん、今外で今録音してるんですけど、
あ、湯冷めしないようにね。
もう今気温10度なんで
寒い寒い。
風邪ひくかってきて、さっき収録の前にね、あのお風呂温泉入ってぎっちり頭、ね、あの頭じゃない、
プラニ
ーの犠
牲がさ、
そうだな、あ、いやいや体をね温めて出てきたんですけど、そろそろもうちょっと今身震いしてきたんで、
あ、ね、
そろそろ、はい、
そろそろ、ね、
まあ大して那須のレポートできなかったんですけども、あの東日本ね、東日本大震災で那須というとね、福島県の近いあの栃木県なんでね、やっぱりその放射能のやっぱ風評被害っていうのがかなりやっぱりあって、その避暑地としての観光地としてのやっぱりね、ちょっと人客が遠のいたみたいなことあって結構大変って話聞いてたんですけど、
うん、
まあ3年経って、今回来てみてね、那須アウトレット、那須アウトレットの方もね、新しく店できてたりとか、まあ今日雨だったんであいにく人少なかったんですけど、
はいはい、
あと那須の高原の方もあの店が新しくできたりしたりしてて、非常にあの素敵なとこなんでね、あの関東にお住まいの皆さんとか、まああとはね福島の方とかでね、あの、
うんうん、
なかなかあれまだ那須行かれ来たことない方はぜひね、那須の方にもね遊びに来てもらえたらなと。
ね、
はい、那須観光協会
なんかもらったの、那須から
理事長代理トラニーがお伝えいたしました。なんかちょっとね、ちょっともらった、ちょっともらった、
あ、本当に、
うん、そうそうそう、那須の地ビールをいただいて、そうそう、酔っ払わされ
て、地ビール飲まないって言ってたのに。
え、言ってないですよ。高いから飲まないだけで、別にいただけるならガンガン飲みますよ。
あ、そうなんだ。
はい、飲みますよ、そんなの。高いから飲まないですけど、自分の自腹でね。
あー、なるほど。
はい、まあ、そんな感じで。あの、大してちょっとレポートもできなかったんですけど。はい、まあ、この雨の音だけを、雨音だけを。
はい。
うん、ね、あの、雨音はしょんべんのしるべということで。
え？すごい雰囲気悪くなったよね。
あ、すいません、申し訳ないです。そんなことで、
はい、
じゃあ、あの帰り気をつけて家まで帰ってくださいね。
はい、はい、ありがとうございます。ゆっくりくつろいで来てください、はい、
そうですね、
もう私の分まで、
はい、もう一ストップロ浴びてきます。
はい、
小さなさえずりに耳を傾けて、草原で日向ぼっこしながら、ちょっとたまにはみんなとおしゃべり、心に留めてくれた人に今日もそっと寄り添いたい。存在は確かなのに邪魔にならない。マギーの今日そっと。 そっとモルソン・カナディアンについてささやかせて、1786年カナダ・ケベック州モントリオールでジョン・モルソンによって北米最初のビール醸造会社として設立されました。皆さんおなじみのキリンビールの前身会社の設立が1870年にあったことから、それよりも100年近くも前に設立されたモルソンがいかに歴史ある企業かは容易に想像ができます。日本ではキリンとアサヒがビール市場で 38% のシェアを誇っていますが、モルソンはカナダで 45% のシェアを誇っているようです。プロモーションの一環として去年からヨーロッパ各地にゲリラ的に突然ポツンと設置されるようになり、この度オリンピック、パラリンピックがあることも手伝ってか、ソチへの進出も果たしたそうです。モルソンの公式サイトには、この自動販売機が各国を巡る様子を撮影したプロモーション動画が掲載されています。周りに何もないヨーロッパの牧場地帯にポツンと置かれたり、人の行き交う広場の真ん中に置かれたりしています。購入資格は年齢制限はあるもののカナダ人であることのみ。カナダのパスポートを自動販売機に挿入してスキャンするとロックが解除され、無料のビールが取り出せるというストーリーです。みんなで乾杯しているラストシーンでは、あなたの母国を誇りにというメッセージが流れます。無料で配布していますが、その宣伝効果を考えるとお釣りが来るほど素晴らしい戦略だと思います。街に突然現れた物体を中心に人の輪ができたり、それを介して会話が生まれたりとコミュニケーションが生まれます。冷蔵庫を開けた人はカナダのビールを知らない人にビールを配りながら説明をする。すると自然とヒーローになれます。配られた人も悪い気はしないはず、むしろモルソンのファンになってしまう可能性の方が高いでしょう。カナダ人を何よりも愛し、カナダを誇りにし、カナダを前面に押し出したプロモーション、素敵ですね。ソチでは選手村のカナダハウスに設置されたようですが、もちろんカナダ人以外の人でもその場にいた人にはコンセプト通りビールが振る舞われます。国際色豊かなそんな場所でのユニークなプロモーションは世界中で大きな反響を呼び、一躍カナダブランドを知らしめることとなったでしょう。日本でオリンピック・パラリンピックが開催される時もこれ以上のユニークなおもてなしができるといいですし、日本企業も何かもっとウィットに富んだプロモーションができると楽しいですね。あなたといつかモルソンのビールで乾杯したいね。マギーでした。
へー、このモルソン・カナディアン？
うん。
っていう会社、これ要は世界で一番古いビール屋さんってこと？
世界で一番古いかどうかわかんないけど。
そうなん、でも、
やだな、日本の、今日そんなのばっかりじゃん。
いやいや、日本のビール屋さんより100年もだってあれでしょ、古かったんでしょ、う
ん、だけどわかんない。インドにもっと古いビール屋さんがあるかもしれない。
そっか。世界は広いし、
そうそうそう。
ああ。ねえ、でも、これ、僕もそのね、今日そっと、聞いて、
うん、
で、モルソン・カナディアンのサイト行ってね、
うんうん、
で、YouTube っていうか動画も見させてもらいましたわ。
うん。
なんかすごいいいね。
いいでしょ？
いい企画だわ。
うん。
まあ一応これブログにもリンク貼っときますんでね。
はい。
見ていただきたいと思うんですけどね。
ぜひ。
ね、無料自動販売機、自販機。
そう、欲しいんでしょ？
欲しいね、欲しいね、これね。でもまあ俺カナダ人じゃないんで。
カナダ人の彼女を作ったらいいんじゃないの？
あ、それいいね。
うん。
ラブレ、カナダからの手紙？
え？
カナダ、いいね、カナダ。え？え？あ、知らないですか？カナダからの手紙っていう曲すら知らない世代ですかね、もうね。
そうそう。
うん。あ、そうですか。そうですか。畑中陽子と、平井。
ざっくり知ってるけどね。
ざっくり知ってる。知ってる。平井健じゃなくて。
平井健じゃない。まあいい
や、うん、平井健じゃないですよね。
ちょっとどうなんだかは存じませんけど。ね、曲は聞いたことあります。
できてたんじゃねえのみたいな。いや、そんな話はどうでもいいんですけど。
そう。
そう。で、ね。で、この、モルソンカナディアンのサイト、俺ちょっといろいろこう、見てみたら。
うん、
あのさ、その他の動画っていうか、ビールのさ、缶とかさ、瓶とかを使ってさ、それを楽器にしてさ、セッションしてる動画があって、あれは超かっこよくてさ、
ね、
感動した。
なんか瓶もなんか特徴的って、こっちが見るからかな、向こうの人はあれが当たり前なのかなと思ったけど、なんか、ちょっと一升瓶的な、
あ、でかい瓶もあったよね。
かなって思って、サイズが大きいなと思ったけど。
なかなかね、あれを持ち歩くの大変やで、みたいなさ。日本やったらね、もうアルミ缶でさ、ね、ビールなんか1リッター缶とかのね、アルミ缶とかあるから、それをね、花火とか持っていくけど、あのね、大きい一升瓶のビールね。
担いでいくのちょっと大変だよ。
結構大変だよね、あれね。ね、面白いね、あれね。
ね
で、まあ、それを使ってね、ポンポカポンポカ、スタコラササ、なんか、タカタカタカタカね、やってて。
ね、セッションしてたね。
セッションしてたね。もう、ちょっと非常に、あれに興味津々で、ちょっと時間を忘れて見てしまいましたけどね。
ね
そうそう、よかったよかった。まあ、今回も、勉強になりました。
はい。
ありがとうございます。
いいえ。
今日そっと。ね。まあ、東京オリンピック、
うん、
あと7年後だっけ、
うん、
ね。なんかね、どういうことをね、皆さんがやるのかね。
ねえ。パラリンピックとオリンピックを逆にすればいいのね。うん、順番。
ああ、はいはいはい。
なんか、いつも思うのは、オリンピック終わって、すごいもう終わったぞ、的な雰囲気が出ちゃってて、テレビでもあんまりしないじゃん。
ほぼしてないよね。
ねえ、なんか、あれ良くないと思うの。ひどくない？
まあ、そう言われてみればそうだね。まあ今回に関しては日本のね、誰か忘れたけど、一人の選手がものすごいパラリンピック頑張ってて、なんかメダル取りまくって、まあその人が出たから、ちょこっとテレビで流れてたけどね、これがね、選手が活躍なんかしてなかったら、ほとんどね、
そうそう。
報道もされない。そうか、パラリン、オリリンと。
そうそうそうそう。
パラリン、オリンと。
そう。もしくは、同時とかね。
パラオリン、何？
え？
もしくは
同時とかね、一緒にするとか。
同時開催に。はいはいはいはい、はい。まあそうだね。
全然どうなってるかわかんないっていうか、テレビで NHK でもそんなにしないよねとか思って。全然盛り上がり方が違うくないって感じたんだけど。
そうだよね。あと世界的にもそのパラリンピックっていうのがその日本ほど、日本以上に盛り上がってない国とかもあるかもしれないしね。
ああ。
わかんないけど、それはさ。
なんか森元首相もひどいこと言ってたし。
あ、マジで？またあの人なんか言ってたの？
言ってた、知らない？なんか、すぐ始まるんじゃなくて、何日か開けた後に始まるから、
そうだね、しばらく経ってから始まるね。
そう、一回帰ってきて、また行くっていう形をとってたんだけど、 またそのためにわざわざみたいな感じで、はいはいはい、いやいやいやいやいやいや、この人どこまで失言するんだろうと思って
すごいよ ね, ね
あの人が院長になるんだっけ東京の。
そうそうそう
ね、大丈夫と思って、
まあね、なんかあれだよ、あれにもこういろいろ裏でね、やっぱりいろんな権力、実力っていうか実権握ってたりとかいろいろあるから、ね、あれじゃないの、
まあいいけど恥ずかしくないようにさ、うん、日本としてちゃんと ね,、まあ、ねしてほしいなと思う限りですわ。
なんでなんのかなと思うけどね。
ん、
いや、なんでやんのかなっていつも思うよね、あの人がね。
あー、なんかいろいろあるんじゃない、裏の力が、
ね、裏のね、
わからない、ね、見えない力がいろいろと働いてるのかと。
まあね、見えない力といえばね、さっきの競争との中にも出てきましたけども、ソチ五輪、
うん、
ソチ五輪で、まあね、あのな、どこだっけ、ロシア、ソ連、うん、どっちだっけ、
ロシア、
ロシアか、今ロシアになってるのか、うん、ね、ロシアが、何でしたっけ、クリミアを、侵攻つの、
うん、
ね、あれもさ、ほんとさ、ソチ五輪終わんの待ってましたみたいな感じでやったよね。すごいよね。なんか終わるの待って、すぐに。それもパラリンピックまでやっとるやんみたいな時に。ね。
ねえ。
そう。いや、すごいなと思って。わかりやすすぎるわ、思ってね。
なんかぐちゃぐちゃ。
いろいろニュース、ニュースね、見てたけどね。ねえ、どうなんだろうね。なんか、まあ、いろんなね、ポッドキャストやらニュースやら聞いてたら、その、だんだんその、またね、世界中がその、攻めたもん勝ちみたいな、状況になってきそうな。
なんかもう誰が誰を攻撃してるのか、何が何をしてるのか全然わかんない状態になってきてるんでしょ？
まあね、国際連合っつうの？その、ね、対戦が終わった後、そのもうこういうね、悲惨な戦争を起こさないように国際連合っていうのができて、その国連の、その、まあ法律では、その戦争っていうのは、自分の国を守るため、自衛のための戦争はしてもいいけど、その単純に攻めていく戦争はやったらダメっていうのが国際法で今定められてるらしいんだね。俺もちょっとざっくりとしかちょっと説明ちゃんとできないんだけど、だから最近、まあ、起こされる戦争っていうのは大抵その自分の国の、国民がその国に残されてるからその国民を、助けに行くとか、そういう大義名分で戦争って行われてるらしいのね、今はね。
はいはい。
ただ、それが、その、今回のその、まあ、ロシアのクリミア侵攻なんかっていうのは、完全に、要は、侵略？だと。で、それをその、世界中国連として、それをもっと非難して、阻止するというか、それはダメじゃないかっていうのをしないと、どんどんどんどんその、あ、やっちゃっていいんだな、みたいな国が。まあ、どこの国ってあえて言わないけど、日本の近くにもあるじゃないですか。
まあね、危ないところがね。
やっちゃっていいんだ、みたいな。そうそう。やっちゃっていいんだっていう感じでね。その、日本も気がついたら、どっかの島に、どこどこの国の人たちがドバーってなんか占領してて、みたいなことになるぞ、みたいなことを言っててね。なんか聞いてて、うわ、怖えなーとか思ってね。まあ、何の話してんやって話な。なんか今回ちょっとあれだね、結構、真面目っちゅうか。あれだね。真面目な話。
常に真面目ですけどね。
あ、常に真面目ですか。
もちろん。
まあまあね。そっか。まあね。
まあね、私たちの見えないところで、いろんなことが起こってるよね。何もできないし。
まあまあ何もできないよね。
できないでしょ、ここで何か言っててもね。あれだけど。
逆にここで言ったことがね、重要に受け止められても困る
し、ね、そう困るしね、こう攻撃されても困るしね、
そうそうそう、お前らそこでこんなこと言ってたやないかって言ってね、
そうそうそう、
うん、どうぞの国の人が攻めてこられてもね困るし ね、
閉鎖されてもあれなんだけど大したこと言ってないんで、そうそう
そう、大したこと、そう大したこと言ってないんでみたいな ね、 ね、そうそう、だけどね、うん、まあそんな感じでね、
夜も更けていきますわ。ま
あ、は？夜も更けていきますわ。そういう話もしててね。更けていきますわ。
難しい話しすぎると眠くなるんじゃない？
ちょっと眠いですか？眠いですか？まあ消費税もちょっと上がりまして。
うん、
どうですか？マギさん的には消費税上がって。
価格表示は、誰か様なんかポッドキャストで言われてましたけど、うん、どっちかにしてほしいね。その原価を書くのか、その消費税プラスしてるのを書くのか、どっちを表にするのかっていうのを、なんかこう、わかりやすくしてほしいっていうか。
ああ、そうだね。それは本当に、
まあ、ね、お店によってね、いろいろで統一されてないじゃない。
そうだね。テレビでもね、その奥様方のインタビューとかやってたけど、もうどれがどの値段かわけわかんないみたいな、
ね。わけわかんないよね。そうそう。あと、私も仕事でね、一応総務なんで、皆さんの交通費とかの計算をしてるんだけど、今回不思議だったのが、その片道、まあ、例えば岡山から倉敷の片道の切符の値段は変わりませんと。なのに、
運賃は変わらないと。
運賃は変わらないけど、定期代、定期を買うと値上がりしてるのね。
は？
はってなるでしょ？なんか、
定期代だけ上がるの？
そうそう、定期代だけ上がらず、そう、片道で買ったら上がらないけど、定期代は前よりこう上がってて、なんで？って私それ JR の人に聞いたら、その、
問い詰めたんだ。
そうそう。問い詰めたっていうか、どうしてかな。何が正しいかわからないから確認しようと思って電話して聞いたら、うん、その、うん、みんながよく使う区間は、うん、やっぱそのままいっぱい使ってほしいから据え置きにしましたって。
みんながよく使う期間は？
そう、据え置きなんだって。
なんか言ってる意味よくわかんないね。
よくわかんないかなと思って。まあ、わかるような、わからないような。
定期もだってみんな使うじゃんね。
でしょ？でもまあ、定期がいっぱい使うかどうかわかんないよね。その人が必要な区間を、ただその人が何回も回数行くだけであって、たくさんの利用者がいるかどうかはわからないよね。
まあそりゃそうだけどさ、
だけどなんか
よくわかんない、だから理由になってないよね。
だからそういう
JR の職員が言ってたんでしょ。
そうそうそう、もちろん。
へえ、
なんか腑に落ちないっていうか、他でも便乗値上げとかあったりとか、ほらなんかドラニーも言ってたじゃん、ラーメン屋さんが 10% をもう見越して、もう今から値上げこんだけしましたっていう。
ね、
10% の時にまた値上げするとお客さんの反応が悪いから、もうそのまま値上げしましたっていうような。だからなんか、ちゃんとしてないっていうか、なんか結構うやむやっていうか、そんな感じをそう受けてるかなっていう。
なんかね、聞いたところによると、うん、東京とかって、あるいは鉄道系のああいう、なんていうの、スイカって電子マネー、
うんうん、電子マネー、はい、
電子マネーっていうかな、うん、あれが東京ってものすごい普及してるのね。
うん、
でも、なんか関西の方とかって、普及率が悪いらしくて、
うん、あ、そうなんだ。
なんか、今回も、その、消費税が、うん、上がって、関東っていうのは、うん、その定期券とか、いろんなものが1円単位で、その運賃とかも1円単位で、
うん、
なんていうの、料金額が上がってんのね。
はいはい。
でも、関西の方だと、うん、それが1円単位で上げると、その、要は、カード持ってない人が不便だからつって、10円単位で、値段が上がってて、それで、大阪というか関西の人が、その、イコカだっけ、
うん、
関西の人がイコカで、うん、その東京に来て、
うん、
でその東京でその値上がりした運賃でイコカを使ってそのイコカを大阪に持って帰って大阪で使おうとすると、うん、このカードは不正に使用されましたって使えなくなったって結構なんか4月頭になんか大阪ので結構ニュースで話題になってたって言ってたよ。
そうなんだ。
だからそう、だから鉄道会社っていうかその地域でもそのね、あの運賃の上がり方が違うんだよね。
へえ、まあまあ一応あれね、分かれてるからね。
まあまあ分かれてるからね、あれだけどさ。
へ
え。だからね、あの東京でイコカ使った人が大阪に持って帰ったらイコカが使えなくなってみたいな、ね、
そうなんだ。
なんかトラブルあったとかって言ってて。
へえ、それもあれじゃないの、想定外でしたじゃないの。
想定外だろうね多分ね、
向こうの人がに言わせたら、
うん、まあね、
ま
あだからね、まあ複雑になって、まあだから結構だから頭、だからスーパーとかで買い物する時もさ、やっぱり頭使わないとさ、
うん、
パッと見た表示はさ結構安くなってんじゃん。
ああ、そうそうだよね、
その見た目はね、
分かる分かる、うん、税抜き価格は
プラス、うん、そうそう、そこからプラス 8% の値段がね、うん、つくからね。だからチラシなんか、スーパーのチラシなんかパッと見ても、あれあれ安くなってるみたいな、
ね。騙されちゃうよね、ちょっと。
騙す、うんだよね。あとはね、払うときに、あ、なんかね、なんかいっぱい取られたんじゃねみたいなね。あの、銀座でね、クラブで飲んだときにね、あの3000円ポッキリって、まあ銀座で3000円はないんだろうけどさ、
行ったの、
例えば5000円、いやいやいや、あの昔の話、過去の話なんですけどね、5000円とか入れて入ったらね、それにね、うん、あのサービス料 30% とか、いろんなもんつけられて、はいはいはい、請求されてる時にドカーンみたいな、まあ、それは大げさだけどなんかそんなね、そんな感じでね、
ね
まあね、
不便、
うん、まあ不便なとこもあるから、っていうかやっぱりだから頭をちょっとやっぱり使わないとなかなか、うん、だからこう情報をいっぱい持ってたり、その頭を使う人が得をしていってね、情報ない人が損するって、結構だから貧富の差が開いてくるってのもあるけど、情報の量によってもそのね、生活の充実感って変わってくるからね。
まあ今の政権がちょっとお金持ち寄り政権だから、
うん、まあまあね、あの国が要は景気良くならないと、
うん、
国民が幸せになれないっていうかさ、
うん
うん、そういうイケイケでやってるからね、
ね、
うん、だからあのこのね、マギーのボイスメモも皆様に、ね、できるだけね、こうためのある情報をこれからもね
すごいまとめに入ったね、
発信していきたいなっていう気持ちだけはマウンテンマウンテンでね、
マウンテン
でございますけど、う
ん、ですね、
うん、そうですよ、
はい、
いつも心には黄色いランドセルカバーと七花を、
何それ、いつからそれになったの、なんか。
いや、黄色い、あのね、黄色いランドセルカバーって言ったら、小学1年生がね。
もらうの今でも。今なんか水色だったりさ、黄色だったりさ、いろんなランドセルあるじゃん。
いや、あ、ちょっと岡山わかんないんだけど、
うん、
あの、ランドセルには黄色いカバー絶対つくでしょ、小学1年生は。違うの、全国的に。
知らない。つかないの、私もらわなかった。
マジで、これじゃああれか、超あれかな、関東ローカルな話してんのかな、俺。
いや
みんな、はって感じ
で。いや、でも見たことはある。
あ、本当に、うん、いや、確か、小学1年生は全員、黄色いランドセルカバーをつけると思うんだが。
へぇー、あ、そうなんだ、うん。
だからね、そう、だからいつも、
うん、
ね、僕たちも、心に黄色いランドセルカバーを。
え、虎には危険ってこと？
そっち、危険です。危険ですっていうやつ。
危険の黄色信号がついてるってこと。
黄色い、
皆さん近寄らないでください。ランドセルカーボンに
黒いストライプが入ってくるみたいな感じで。もうええわ、やめさせてもらうわ。みたいな。
やめんの？
漫才師の終わり。まあこんな感じにしときますか。はい、今週は。
お後がよろしいようで。
よろしいようで。はい。ありがとうございました。
はい、
トラニーでした。
マギーでした。
マギーのボイスメモ、そろそろお別れの時間となりました。お付き合いありがとうございました。感想、要望、野望、願望、あなたからのお言葉は maggie0208@gmail.com でお待ちしています。それではこの後も素敵な時間をお過ごしください。次回お耳にかかれる日を楽しみにしています。お相手はマギーでした。